今朝の講談のお花の中にススキが添えられてますね。あれほど暑かった夏が、猛暑が過ぎ去り、一雨ごとに中秋の気配を身近に覚えるこの頃です。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。私たちの生活の中に春夏秋冬、季節の彩り、また趣を豊かにもたらしていてくださることを感謝いたします。あなたの御前に静まって祈りの深呼吸を朝ごとにさせていただき、さまざまな厳しい不条理のはびこるこの現実の中にあって、なおあなた様が備えていてくださるさまざまな恵みを見聞き、また感じる感性をいよいよもたらしていただけますようにお願いいたします。いついかなる時にもあの様から託されている主イエスキリスト様のしもべ証人弟子としての聖なる使命を信仰をもって自覚し、世の光地の塩として一隅を照らし、またあなたの恵みを生活のるぞけをもってお明かしさせていただく証人とならせていただけますように、あなたの身元に栄光が、地に平和をもたらしてください。愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。先ほど司会者にヨハネの福音書6章の御言葉を朗読していただきました。これは今から2000年ほど前の地中海世界の地図ですね。ここにエルサレムがあります。ここにエペソの町があります。ここにピリピの町、アテネ、コリント、ローマ、当時の主だった町が記載されています。ですから地中海世界の中にあって、本当にユダヤの国はこの東の、まさにアフリカ大陸とアジア大陸とヨーロッパ大陸の接するそのようなところにあった小さな地域に過ぎませんでした。このところでイエス様がお生まれになられ、そしてイエス様がガリラヤ湖のほとりにあるカペナウムの町を伝道の根拠地として、神の国の福音を述べ伝え始められたわけですね。そしてこれが、ユダヤの平面図ですね。ガリラヤ湖があり、死海があり、エルサレムがあり、そしてこのガリラヤ湖のほとりの町カペナウム、 ベツサイダの町がありました。でそれを少しだけ拡大した、これがガリレア湖。このユダヤパレスチナにおける本当に大切な淡水湖で、地中海海面よりも210メートルぐらい低い水面の淡水湖ですね。幅が約13キロ、南北の長さが約21キロ、深さが4、50メートル、そのような湖の北の方にあるこのカペナウム、ベツサイダ、ベツサイダの町に、ベツサイダの村里にイエス様は12人のお弟子さんたちを伴って行かれたところ、そこでイエス様は、男だけでも5000人、ある意味で、5つのパンと2匹の魚を持って5000人いや女性や子供を含めると1万人を超える大群衆の上を、5つのパンと2匹の魚を持って、まさに5000人養いの奇跡をなさられたわけですね。そしてその日の夕方、イエス様は強いて弟子たちを船に乗らせて、そして向こう岸のカペナウムの町に向かわせたわけです。そしておそらく夜中の3時頃だったでしょうか、弟子たちが嵐のためにこぎあぐねていた時に、イエス様はこのガリレア湖の水面、水上を歩行されてきて、恐れることはないと弟子たちに語りかけてくださったわけですね。ですからその5000人養いの奇跡をイエス様が行われたその翌日のこのカペナウムの町におけるそのことごとが、先ほど読みいただきました、ヨハネの福音書6章22節以降のところに記録されているわけですね。さて私たちは8月6日と9月3日日曜日の2回の主日礼拝において、ヨハネの福音書6章前半の御言葉より、イエス様による5000人養いの奇跡と水上歩行の奇跡に関する礼拝説教に預かりました。紀元後29年の4月頃、イエス様はガリレア湖のほとりのベツサイダの村里で、たった5つの大麦のパンと2匹の小魚を分けて、男だけでも5000人もの群衆を満腹させられました。その時人々は、この方こそ世に来られるはずの預言者だと考え、イエス様をユダヤの国の王に祭り上げようとしたわけです。イエス様はそのような人々から身を引かれて、間違った判断を下す群衆を解散させられました。それでもなお熱心な群衆のある人々は、その翌日すでにガリレア湖の向こう岸のカペナウムに渡っていたイエス様を探して追いかけていくのです。そのような人々に対してイエス様は6章26節においてこう仰せられました。6章26節、イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認をされたのですと、そのイエス様はユダヤの人々に語られました。でこの時イエス様はご自身を探してやってきた人々の動機を見抜いておられました。人々の求めていたものが永遠に価値あるお方、つまりイエス様ご自身を追求していたのではないこと、むしろ目先の食べ物や 利益ばかりを求めていることをイエス様は見抜いておられました。私たち人間の目はこの世の事柄に釘付けられていると、ある人が言われましたが、本当に目先の移りゆくあのことこのことについついこの目が向いてしまいがちな私たちでありますよね。かつて私が沼津の実家にいた時、我が家で捨て犬を拾ってきて飼っていた時、その子犬は私がちょっと遠くへイワシの干物を置いてその方向を指さして教えてあげても、私のこの指先だけ見て指さす方向へ行かなかったんですね。同様にイエス様を求めてやってきた人々も、パンの奇跡によってイエス様が示そうとしたことを教えようとしたことが分からず、パンのことばかりに気を取られてしまいがちであったようです。イエス・キリストご自身の本当の姿がなかなか見えていなかったようですね。ところで私たちはどうでしょうか。私たちの目に果たしてイエス様が与えようとしておられる永遠の命、イエス様ご自身の本当の姿が見えているでしょうか。イエス様はこのヨハネの福音書6章27節において、亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと仰せられました。この場合の働きなさいという言葉は、追求しなさいとか得ようとして努力しなさいという意味を持つ言葉です。ですから日ごとの食べ物のためだけにあくせくしていくのではなく、魂が永遠に満たされる永遠の命のために努力して追求しなさいとイエス様は言外におっしゃっておられるかのようです。この世のなくなる食べ物のためではなく、永遠の命のために働きなさいと、そうイエス様が言われますと、次の28節において人々がすぐイエス様に尋ねました。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。そのようにユダヤ人たちは、人間の良い行いとしての善行こそ人々をして幸福にして救いに導くと、そんなふうに考えていたようです。ですからこの時人々は何をすべきでしょうかと尋ねたのです。ところがイエス様は次の29節において、神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと答えられました。すなわちイエス様は行いではなく信仰だと仰せられたわけですね。イエス様を信じることこそ天の父なる神様を喜ばせ、人間を最も幸せにするのだと言われたのです。この29節においてイエス様が言われています神の技という表現は、もろもろの技としての複数形ではなく単数形の言葉として使われています。つまり神様の使わした主イエス様を信じる信仰こそ、神様が人々にそして私たちに願っておられることに他なりません。この29節において信じると訳されている言葉は、神様が使わしたものの中に信じて自分をその中に入れていくという意味を持つ、そんなニュアンスを持つ言葉です。つまりイエス様というお方の中に信じて入り込んでいく信仰のことですね。それもある時信仰の決心をしてしばらく熱心に励んでいても、やがて教会生活から離れてしまう一時の信仰ではなく、父なる神様が使わされた救い主イエス様の中に自分を入れていくという生涯ずっと継続するという信仰生活のことをイエス様はここで言及されています。時が良くても悪くても救い主イエス様を信じて イエス様の中に私自らの生涯を委ね切っていくこと、いつまでも信仰からそれることなくずっと生涯信じ続けていくことが神様の御業なのだと、イエス様はそのように仰せられます。ですからそれは私たち人間の決心や努力によるものではなく、神様の恵みと憐れみによる神様の御業であるとイエス様はここで言っておられますね。受けるに値しないものに与えられるその神様の恵みと憐れみのゆえに、私たちは生涯を通してイエス様を信じ続けさせていただけるのですね。天の父なる神様から使わされた救い主イエス様を信じるということは、私たちの生涯をかけた御業であり、私たちが生涯をかけてイエス様の中に自らを委ねていくことができるのは、私たちの決心や努力だけによるのではなく、神様が施してくださる恵みの御業なのだと、そうイエス様はおっしゃっておられます。ですからこの29節においてイエス様は、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です、とそう言われているわけです。その上でさらにイエス様は言われます。6章35節においてイエス様は言われます。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が命のパンですとイエス様は言われます。命のパンとは永遠の命を与え命を養うパンということであり、イエス様ご自身が永遠の命を持っていることを示しておりましょう。私たちにはそれぞれ命が与えられています。命、それはたった一つのものであり、かけがえのないものです。あなたにとってあなたの命は全世界よりも大切な、巨万の富より価値あるものと言えます。今から21年前の2002年8月13日に、奈良の学園末聖書教会会員の大久保義和兄弟は、奈良県立附属病院、奈良県立医大附属病院において心臓冠状動脈バイパス手術に臨まれました。当初人工心肺装置を用いつつ薬で心臓の働きを止めて手術を行う予定でしたが、動脈硬化が全身の血管に生じているので人工心肺に伴う脳出血、脳梗塞、腎不全などの合併症を避けるために、人工心肺装置を用いないで心臓を動かしたままで手術が行われたようです。午前8時過ぎに全身麻酔を施された後、胸を大きく縦に切開し3箇所の動脈を取り出して、狭く塞ぐりつつある冠状動脈にそれらの血管をつないで血液が流れるようにバイパスを作る手術で、手術が終わったのは午後6時過ぎだったようです。その後ご家族と原山の4人が集中治療室において手術を担当された医師から大久保兄弟の病状説明をしていただきました。血管の動脈硬化が思った以上に進んでいたとのことで、目をつむったまま人工呼吸をされる大久保兄弟の右手を触って一言、主よ、命への回復をもたらしてくださいと短く祈りをお捧げしたことでした。8時間に及ぶ手術に80歳の大久保兄弟の命が支えられ、合併症から、そして全身麻酔の危険からも守られましたのは、ただただ神様の憐れみと医師看護師の方々のお働きがいの何者でもありませんでした。命、 それはたった一つのものであり、かけがえのないものです。しかしながらこの命はあくまでも一時的なものであり、この地上における命に過ぎません。新約聖書において命という言葉は2種類のギリシャ語が使われています。一つはプシュケーと言いまして、肉体としての命、つまりこの地上の一時的な命を指す場合に用いられますが、肉体を超えた本質的な命、永遠的な意味における命の場合には造営という言葉を使って、その意味上の使い分けをしています。このヨハネの福音書6章35節の場合はもちろん、私が造営なる永遠の命のパンですとイエス様はそうおっしゃっているわけですね。この永遠の命とは、現在私たちが過ごしている地上の命がずっと際限なく永遠に続くというのではありません。ここで言われている永遠の命とは、イエス様によって罪と死から救われた、蘇った命、イエス様によって罪と死から救われ蘇った命、すなわち神様と共に永遠に生かされる命のことですね。そしてこの35節中ほどにおいて、永遠の命の源である私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありませんとイエス様はおっしゃっておられます。ですからこの命のパンを食べる食べ方、それこそ私のもとに来る者とか私を信じると言われていますように、イエス様を信じるということ、これが命のパンを自らのうちに取り入れる方法なのですね。で、この信じるということですが、一日の働きを終えて疲れているとき、おいしいごちそうがいかに活力を与えてくれるものであるかということは誰しもよく承知しているところです。おいしいということが疲れを取り除くのにかなり重要なのだそうですが、それにしても栄養価という点でも合格しなければ本当に疲れを癒してはくれないですね。ところで、そのおいしいごちそうは、その道にかけてのベテランである一家の主婦が何時間もかけて頭を絞り腕によりをかけて据え、本当に何時間もかけて腕によりをかけての末出来上がるものですね。けれども、それを食べる段になると別に腕前などというものは必要といたしません。誰でもこれを食べることができるわけですが、作るのに何時間もかかったごちそうも食べるのには10分15分そこそこしかかかりませんね。ごちそうを作るということは誰にでもそうできるものではありませんが、食べるのなら誰にだってできます。救いも同様です。罪と死からの救いを用意するのは神様以外誰もできませんが、信じることなら誰にだってできますね。食べれば主婦の計算した通りの栄養が身につくのと同様、信じるときには神様の用意された罪と死からの救い、造営なる永遠の命がすべて私たちのものになるんですね。この信じるという働きをイエス様はここにおいて、私に来るという別の表現で言い換えておられます。すなわち、この35節中ほどを見ますと、私のもとに来る者は決して飢えることがなくと言われており、37節においては父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ますと言われています。この私のもとに来るという表現は、そのすぐ後の38節で言われているところの、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためですという表現と 組み合わせて聞く必要があろうかと思います。イエス・キリスト様は私たちを罪と死の斜めから救いたいという父なる神様の御心を行うために天からこの地に下ってきてくださいました。それは神様からの一方的な恵みなのですね。けれども私たちの方ではただ腕をこまねいていて自分のところにイエス様が来るまで待っているというのではなく、私たちの方からイエス様の身元に行く、イエス様の身元に来ることが大切なんですね。イエス様の身元に進んでくる意欲というか、そういう意思的な悔い改めというものがここで求められているのでありましょう。おおよそパンを食べるというのは、本人が食べる気がなければ、食べる意欲がなければ食べられないものですね。パンは本人が食べる意欲を示してくれない限り、いくら天から下ってこようと、口の中に押し込もうと、本人が進んで飲み込むとか、イエス様の元に行くとか、そういう行動を起こさない限り、我が物とはなり得ません。信仰とは、そういう意味で、受けて我が身に結びつけるものであると同時に、自分から率先して命のパンを食べようとする実際の生活行動が出てくるものでなければなりませんね。では命のパンであられるイエス様を積極的に意思的に信じてごくんと飲み込んだ人に与えられる祝福は一体どのようなものでありましょうか。この6章37節を見ますと父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですとイエス様は明言なさっておられます。主イエス様が父なる神様の身元から使わされて下ってこられたのは、イエス様を見て信じる者が皆永遠の命を持つためであり、その人たちを一人一人終わりの日によみがえらせるためなのだとイエス様はここではっきりと約束なさっておられます。こう見て信じる者が皆永遠の命を持つというこの40節の言葉は現在形で言われており、今現在持っているということなんですね。今イエス様を信じる者として生かされている全ての人の霊的な命はその途中で決して滅び失せることなく、そればかりか終わりの日には復活の命によみがえらされることをイエス様はここにおいて保証し宣言しておられるのです。この思いもかけない法外なイエス様の約束を思いますときに、永遠の命を宿しているお互いの体、人格そのものを片時もおろそかにすることなく、イエス様が再びこの地上においでになられて救いが完成されるその日その時まで、イエス・キリストの証人としていよいよ整えられ成長させられ、ご聖霊の住まいとされていきたいと心から願うものです。私たちはお互いに自分一人の価値から言うと大したものではないかもしれませんけれども、父なる神様と御子イエス・キリスト様からそれほどに見積もられ尊ばれている自分自身とお互いであることを決して忘れないようにしたいですね。イエス様は私たち一人一人をそのように尊いものとみなしていてくださり、 私たちを死から命に救い出してくださるために、こともあろうに私たちの一切の罪を引き受けて十字架上にご自身の命を捧げてくださいました。そして死んで、死後三日目にイエス様は父なる神様の全能の御力によって死人の中からよみがえられることによって、イエス様を信じる私たち一人一人を罪と死からの救い、永遠の命に預からせてくださるのです。今から49年余り前の1974年2月1日のこと、ブラジルの大都市サンパウロで25階建てのジョエルマビルが燃え上がりました。たちまちのうちにビルは大混乱に陥り、上の方にいた人々は煙を、炎を避けて、煙、炎を避けて次々と急ぎ足で屋上に駆け上がっていきました。しかし激しい煙で救助のヘリコプターも容易に近づけません。そのために174人が死に、500人余りの人々が重軽傷を負い、墜落して死んだ人も多数に上りました。その火事で若い母親が子供を抱いて15階から飛び降りるのを消防隊員が見ました。母親は地面に叩きつけられて即死しました。しかしその母親の腕の中にいた生後1年半の赤ちゃんは怪我一つなく助かったとのことです。普通人が15階の高さから落ちると地面には時速100キロ前後で激突いたします。衝突と同時に何かのクッションで体を受け止め、3、40センチ以上の重心の移動をしないと赤ちゃんの命は助かりません。その場合は母親の体の厚みととっさの腕の力がその限界に耐えたものと思われます。あたかも身をもって我が子を救ったその母親のように、罪なき主なる神イエス様ご自身が私たち一人一人を罪と死から救い出すために十字架上で身代わりの死を遂げてくださり、死んで三日目に死人の中からよみがえられたのです。イエス・キリストの十字架、それは私たちを罪と死の縄目から救い出すために神ご自身が負うてくださった身代わりの死でありました。唯一の生きる誠の神様を信じようとせず、誠の神様に背を向けて自己中心的に生きようとしがちな私たち、そんな私たちの受けるべき呪いと裁きを神ご自身がお受けくださったのです。そしてイエス様の十字架の血と死からの復活は私の罪のため、救いのためでしたと心から信じる者に、罪と死からの救いとしてのイエス・キリストの全き命、永遠の命が与えられるのです。ですから信じる私たちに与えられている命は実にイエス・キリスト様の犠牲を払って買い取られた命であり、誠に恐れ多い喜びに満ちた永遠の命なのですね。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありませんとイエス様は今私に、あなたに言われます。命のパンとしてこの世に来られたイエス様を信じて永遠の命に預かるものとされ、イエス様のご再臨を待ち望みつつ、イエス様の証人として生涯生かされるお一人お一人とならせていただこうではありませんか。お祈りします。天のお父様、語られた御言葉を心に留め、聖餐の恵みに共に預からせていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。